司法和歌山令和6年12月号957号声の広報535号発行和歌山市広報広聴課制作和歌山グループ声。欅大通りのイチョウの葉っぱが黄金色に染まり、やっと各地の紅葉のニュースも聞かれるようになりました。そして今年ももう師走です。皆様お元気でしょうか。先日そろそろ年賀状の準備をと思っているところへ、数人の友人から今年で年賀状じまいをしようと思うとの声あり、今はメールや LINE で手軽に新年の挨拶ができることや、郵便料金の値上げも一因とのこと。私もちょっと考えてしまいました。でもやっぱり元旦の朝届いた年賀状を見るあの楽しみは捨てがたいと、もう少し続けようかなと思っています。皆様はどうなさっていますか。さて、司法和歌山12月号をお届けします。どうぞごゆっくりお聞きください。表紙、表紙には特集12月7日オープン、つつじが丘総合公園にぎわいスポーツ公園ゾーン、年末年始のお知らせ、街の話題2024年を振り返る、ピックアップニュース、令和6年度和歌山市文化表彰、児童扶養手当の制度が拡充されます、12月3日から9日は障害者週間、暮らしの情報、市長コラム、令和7年20歳の集いと内容の項目が掲載されています。また表紙の写真についてコメントが掲載されています。欅ライトパレードが開催中です。来年2月28日金曜日まで。今年の欅ライトパレードは LED100万球、 JR 和歌山駅前から西へと続く欅大通りのおよそ 2km がイルミネーションで彩られています。また式を通じて夜の和歌山城の魅力を創出する和歌山城光の回廊も開催中。冬季ライトアップ期間は来年2月28日金曜日までです。幻想的な夜の和歌山市をお楽しみください。表紙の画像は昨年の欅ライトパレードの様子です。今月の大事、私が制作しました。制作は一律和歌山高等学校デザイン表現科2年の久保さやねさんです。冬の寒さや冷たさを鋭い形で、雪のデフォルメや星の輝きを丸でイメージしました。との制作者のコメントが掲載されています。表紙終わり。特集、12月7日土曜日オープン、つつじが丘総合公園にぎわいスポーツ公園ゾーン。豊かな自然を有し、災害にも強い北部丘陵地域のポテンシャルを引き出す取り組みの一つとして、和歌山市ではつつじが丘テニスコートを含めた総合的な公園の整備を進めています。つつじが丘総合公園は多世代のあらゆる方がスポーツや遊びを通じて交流できる機会を提供し、にぎわいを創出する拠点となることを目指しています。人々が集い、つながり、交流するスポーツコミュニティパーク、つつじが丘総合公園のメインエリアとなる、にぎわいスポーツ公園ゾーンを紹介します。スポーツコミュニティパークにようこそ。つつじが丘総合公園支配人で、ミスの株式会社、片山康之さんのメッセージです。つつじが丘テニスコートのオープン以来、およそ10年間指定管理者として市民の皆様へスポーツを楽しむ時間を最大限ご提供することを目標に、施設運営に携わってまいりました。新たににぎわいスポーツ公園ゾーンが整備されることで、本施設がこれまで以上に集い、つながり、交流を体現する魅力的な場になると確信しております。ここ、つつじが丘総合公園で、思い出に残るひとときを過ごされますよう、心よりお待ちしております。にぎわいスポーツ公園ゾーンには、5つの広場があります。1、スケートボード場。市内初のスケートボード専用スペース。バラエティに富んだセクションが魅力です。 営業時間は午前9時から午後5時まで、5月から8月は午後7時までです。利用料は年間1100円。対象年齢は5歳以上です。人と人をつなぐスケボーの魅力。和歌山県スケートボード協会、宮崎雄大さん。スケートボードはもともとストリートから生まれた文化で、知らない者同士が得意のトリック、技を出し合いながら仲良くなれるところが楽しさの一つです。大人が小さい子供から教えてもらったりすることもあり、年齢関係なくみんなで楽しんでいます。つつじが丘のスケートボード場はストリート感も味わえ、始めたばかりの人にもフィットしているので、いろんな人に来てほしいですね。ここには宮崎雄大さんの写真と、初めての人も楽しく遊べるよ、みんなでレッツチャレンジというコメントとともに、子供がスケートボードを楽しんでいる様子の写真が掲載されています。2. ライド広場。ランバイク、キックボード、ブレイブボードで思いっきり遊ぼう。乗り物は持参してください。ここにはキックボードなどで楽しむ人々の写真が掲載されています。3. インクルーシブ遊具広場。みんなで一緒に遊べる遊具がたくさん、お友達できるといいな、というコメントとともに、遊具で楽しく遊ぶ子どもたちの写真が掲載されています。4. 自動広場。ボルタリングやローラースライダーで体を動かそう。ボルタリングは子ども向けです。ここには、ボルタリングに挑戦する子どもの写真が掲載されています。5. 健康遊具広場、芝生広場。ストレッチやウォーキングなど、健康づくりには最適です。ここには、健康遊具広場、芝生広場で体を伸ばしたり、ウォーキングしたりする人の写真が掲載されています。ここには、総合公園の航空写真が掲載されており、1から5のそれぞれの場所が示されています。つつじが丘総合公園には、このほか、スポーツを楽しむスポットがたくさんあります。テニスコート。インドアコートは暑い夏でも快適。ビギナー向けのテニス教室も行っています。多目的球技場。新設のロングパイル人工芝でソフトボールやフットサルをお楽しみください。ここには、テニスコートでテニスをしている写真、また、多目的球技場でフットサルを楽しむ写真が掲載されています。今後の整備。総合公園上段に位置する中央公園ゾーンの広場や園路をリニューアル中、来年度オープン予定です。所在地は、つつじが丘4丁目4ほか。問い合わせ先は、スポーツ振興課、電話 435-1364、施設管理事務所 488-5702 です。また、特集の紙面には、詳しいことがわかるホームページの QR コードが掲載されています。特集、12月7日土曜日オープン、つつじが丘総合公園、にぎわいスポーツ公園ゾーンでした。
年末年始のお知らせ。市役所は12月30日月曜日から1月3日金曜日までお休みします。ご不便をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いします。一部の業務は休日が異なりますのでご確認ください。市ホームページ ID10259000でお知らせしています。問い合わせ先は和歌山市役所、電話 432-0001 代表です。市役所の一般業務、一部を除きます。年末は12月27日金曜日まで、年始は1月6日月曜日からです。コンビニ交付、住民票を写し、印鑑証明書、戸籍謄本、証本、戸籍の不評写し、課税・非課税証明書、 これらは年末は12月27日金曜日まで、年始は1月6日月曜日からです。利用にはマイナンバーカードと暗証番号が必要です。斎場。書類受付は年末年始も平常通り。斎場、仮装、式場の使用は1月1日水曜日は休みです。戸籍、印鑑、住民登録などの窓口業務。市民課、本庁舎1階、各サービスセンター、東部、河南、河西、河北、中央、北、南。これらは年末12月27日金曜日まで。12月28日土曜日と29日日曜日は休み。12月30日月曜日は正午まで。年始は1月6日月曜日から平常通りです。1月5日日曜日は住民票等発行業務のみ実施。印鑑登録や住所移動は実施していません。マイナンバーカードに関する業務は12月28日土曜日から1月5日日曜日まで実施できません。メモリアルフォトブース市民課内は年末年始午前8時30分から午後5時15分まで利用できます。奥闇コーナーは12月28日土曜日から1月5日日曜日まで休み。その他一部取り扱いできない業務があります。主な市・施設の休日。施設名・電話番号・休日期間の順でご案内します。和歌山城天守閣電話 422-8979 和歌山歴史館2階歴史展示室電話 435-1044 西の丸庭園もみじ団庭園電話はありません。お橋廊下電話はありません。和歌の浦芦部庵電話 435-1048 これら5箇所の休日期間は12月29日日曜日から31日火曜日まで。和歌山城天守閣1月1日水曜日は午前6時から午後5時30分、入場は午後5時まで。1月2日木曜日から平常通りです。茶室甲州庵西の丸庭園茶室電話はありません。岡公園茶室電話はありません。子ども科学館 432-0002 私立博物館 423-0003 平井歴史資料室 488-9111 和歌山城ホール 432-1212 和歌の浦アートキューブ 445-1188 各コミュニティセンター電話番号は28ページ。コミセン情報でお知らせします。市民図書館西分館 455-3210 西の塩ふれあいの里ハーブ園 456-3533 西の塩ふれあいの里ゲートゴルフ場 456-3566 河南総合体育館 477-4009市民体育館 453-2007 東公園体育館 474-3331 松下体育館 444-8274 地域フロンティアセンター 402-1213 木和駅前自転車等保管所 422-4100 これら17箇所の休日期間は12月29日日曜日から1月3日金曜日までです。なお、市民図書館本館は年中無休です。有吉沢子記念館 488-9880 休日は12月30日月曜日から1月3日金曜日まで。四季の里公園 499-4370休日は12月31日火曜日から1月2日木曜日。市民温水プール 455-8022 12月29日日曜日から1月7日火曜日まで。防災学習センター 423-0119 12月28日土曜日から1月4日土曜日まで。城北公園地下駐車場 433-814日。休日期間は1月1日水曜日から3日金曜日まで。詳細その他施設は和歌山市ホームページ ID100-0070 でお知らせしています。ゴミ等の収集搬入。1月1日水曜日から1月5日日曜日まで家庭ゴミ資源の収集を行っていません。和歌山市 LINE 公式アカウントを友達登録するとゴミ収集日のアラーム通知を受け取れます。和歌山市ホームページ ID100-8937 でもご案内しています。家庭の一般ゴミ収集です。月曜日、木曜日コースは年末最終12月30日月曜日、年始最初は1月6日月曜日。火曜日、金曜日コースは年末最終12月31日火曜日、年始最初は1月7日火曜日です。ゴミは必ず回収日の当日、朝8時までに出してください。次に、缶瓶、紙、布、ペットボトルの分別収集。缶、瓶が第1、第3水曜日、紙、布、ペットボトルが第2、第4、第5水曜日の地区は、紙、布、ペットボトルが12月25日、第4水曜日。缶、瓶は、12月28日土曜日。これは第1水曜日の前取りです。紙、布、ペットボトルは1月8日、第2水曜日です。缶、瓶が第2、第4水曜日。紙、布、ペットボトルが第1、第3、第5水曜日の地区は、缶、瓶は12月25日、第4水曜日。紙、布、ペットボトルは12月28日土曜日。これは第1水曜日の前取りです。缶、瓶は1月8日、第2水曜日です。次は、粗大ごみ収集の電話受付について。粗大ごみ受付センター。受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時まで。祝日は除きます。年末は12月27日金曜日午後4時まで。12月23日月曜日からの電話受付については来年の収集となります。年始は1月6日月曜日から平常通りです。和歌山市ホームページ ID100-2053 に記載している一般廃棄物収集運搬業許可業者有料に収集依頼する場合は直接許可業者にお問い合わせください。犬、猫など小動物の死体収集受付。電話での収集依頼は受付時間月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時、祝日を除きます。年末12月27日金曜日までは粗大ごみ受付センター。28日土曜日、30日月曜日、31日火曜日は青木市エネルギーセンターで、31日火曜日は正午までです。年始は1月4日土曜日、青木市エネルギーセンター。6日月曜日から平常通り、粗大ごみ受付センターです。小動物の死体の搬入は、受付時間が月曜日から土曜日、午前9時から午後5時。年末は12月31日火曜日、午後5時まで、青木市エネルギーセンターで。年始は1月4日土曜日から平常通り、青木市エネルギーセンターです。青木市ストックヤードへのゴミの自己搬入。青木市クリーンセンター隣です。搬入時間は月曜日から土曜日の午前9時から午後3時30分まで。年末は12月30日月曜日まで。年始は1月4日土曜日から平常通りです。自己搬入について、和歌山市ホームページ ID101-9037 の受け入れ基準を参照し、 搬入をお願いします。年末は12月中旬から混雑するため、早い時期に搬入してください。可燃ごみ、不燃ごみ、資源など各種必ず分別して搬入してください。搬入時には搬出者及び搬入者とゴミの排出場所の確認できるものを提示していただきます。日曜の搬入は通常行っていませんが、12月29日日曜日午前9時から午後3時30分までは搬入できます。事業系ゴミは除きます。以上、詳しいお問い合わせは廃棄物対策課、電話 435-1352、 青木市エネルギーセンター 428-4153、 青木市ストックヤード 435-5560、 北事務所 471-1503、 西事務所 453-0253、 粗大ごみ受付センター 0570-666-202、それぞれお問い合わせください。年末年始、急な病気の時は、和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 425-8181、住所は吹上5丁目 2-1 号。では、診療科目、診療日時をご案内します。内科、小児科、12月29日日曜日から1月3日金曜日は午前10時から正午、午後1時から午後5時、午後7時から翌朝午前6時、1月4日午後7時から翌朝午前6時。耳鼻咽喉科、12月29日日曜日から1月3日金曜日は午後1時から午後5時、午後7時から翌朝午前6時。1月4日土曜日は午後7時から午前0時。歯科、12月29日日曜日から1月4日土曜日、午前10時から正午、午後1時から3時。歯科の電話番号は 428-3588 です。救急車を利用するほどではないけれど、どこの病院に行けばいいかわからないとき、和歌山県救急医療情報センター、電話 426-1199、土曜日、日曜日、祝日を含むすべての日、24時間対応です。
町の話題、2024年を振り返る。紙面には1月から12月までのそれぞれの月にあった出来事と、それに関する写真が多数掲載されています。写真の説明は主だったものにさせていただきます。それでは1月からご紹介します。1月1日、和歌山城新春初当閣、第45回新春連れもて歩こう走ろう会。3日、能登半島地震に伴う職員の派遣出発式。7日、二十歳の集い成人式。紙面には晴れ着姿の4人の女性が和歌山城をバックにした写真が掲載されています。13日、和歌山ウィンターファッション天野義高東京ガールズコレクション2月12日まで。15日、プロ野球福岡ソフトバンクホークス監督就任に伴い小久保裕紀さんが来話。23日、中川亜美さんが観光発信人に就任。2月1日、ハイドメモリアルギャラリーリニューアル。3日、TGC 東京ガールズコレクション和歌山2024。紙面には TGC と大きく映し出された画面の前で、出演者たちが会場に向かって手を振っている写真が掲載されています。14日、自動運転バスの実証運行2月18日まで。24日、第42回和歌山市スポーツ賞表彰式。25日、第2回学生支援プロジェクト。29日、第3回学生支援プロジェクト。3月、 11日、大規模地震等総合防災訓練。25日、リッチモンド市から柔道訪日団が来和。27日、第1回和歌山市人口対策本部会議。29日、和歌山市水道ビジョン2024公表。30日、和歌山市プレミアム付き商品券、和歌山ペイ利用開始、8月31日まで。4月1日、若竹学級の待機児童がゼロに。5日、ポケモンのマンホール、ポケフタが設置。紙面には、ポケフタに両手をついて笑っている3人の少女の写真が掲載されています。6日、道の駅、四季の里公園、竹の子狩り。4月6日、7日、13日、14日、27日、28日。19日、園児たちが和歌山城に鯉のぼりを掲揚。25日、和歌山市初の 3D プリンター見学会。26日、茶室、交渉案落成50周年記念式典。5月、5日、和歌山音楽大行進、子ども仲良し祭り。紙面には、楽器を演奏しながら行進している子どもたちの写真が掲載されています。10日、チェジュ特別自治道、韓日親善協会顧問、韓ジェオプさんに、和歌山市長表彰、贈呈。12日、和歌祭り。18日、雑賀崎灯台がリニューアル。6月1日、第35回全国緑の愛護の集い。2日、第1回有吉沢子文学賞表彰式。紙面には、尾花市長を中心に受賞者たちの写真が掲載されています。16日、加田海岸の清掃活動、リフレッシュ瀬戸内事業実施。21日、ベーカースフィールド市の学生が学校へ訪問。
7月18日、シェアリングサービスに電動サイクルを導入。20日、和歌山城公園動物園のベニーを忍ぶ献花台設置。8月25日まで。21日、第72回港祭り花火大会。紙面には、打ち上げられた大きな花火の写真が掲載されています。30日、重谷ホタルさんが観光発信人に就任。8月3日、第56回紀州踊りぶんだら節。5日、入山明子さんが観光発信人に就任。8日、南海トラフ地震臨時情報発表。8月15日まで。15日、各家住宅が重要文化財に指定。24日、小学生市場体験。26日、パリ2024オリンピックで銅メダルを獲得した東世良選手の第43回和歌山市スポーツ賞スポーツ特別栄誉賞受賞式。賞状を持った世良選手の写真が大きく掲載されています。9月5日、緊急 SOS、池の水全部抜く大作戦のロケを実施。紙面には、かがんで水を抜いている時の写真が掲載されています。18日、和歌山市内住宅地平均地価が34年ぶりに上昇。21日、親子で SDGs 学習ツアー in 和歌山市、9月22日まで。29日、和歌の浦足部庵がオープン。紙面には足部庵を背景にテープカットをする写真が掲載されています。10月1日、市堀川与市、3月31日まで。5日、和歌の聖地、和歌の浦誕生1300年記念大祭、11月24日まで。紙面には衣装をまとった行列と特別ゲストの町田啓太さんの写真が掲載されています。10日、夜間中学、和歌山明けぼの中学校の生徒募集開始。12日、街中彩り、10月13日まで。14日、和歌山子ども将棋大会、プロ棋士による子ども将棋講座。16日、 ファボタウンが2024年度グッドデザイン賞を受賞。27日、第68回和歌山城公園菊花展、11月17日まで。30日、稲村の日伝統訓練、11月5日まで。11月3日、岡部隆さんが観光発信人に就任。8日、道の駅四季の里公園内に宿泊施設、かなたの里がグランドオープン。10日、第22回和歌山ジャズマラソン。紙面には片尾波付近を走っている写真が掲載されています。16日、熊野古道世界遺産登録20周年記念、熊野古道ウォーキング。第48回一高デパート、11月17日まで。23日、ケヤキライトパレード by フェスタルーチェ、2月28日まで。24日、和歌山城光の回廊、2月28日まで。27日、第37期竜王戦第5局和歌山対局、11月28日まで。12月7日、つつじが丘総合公園にぎわいスポーツ公園ゾーンがオープン。31日、大晦日の鐘つき会。2024年を振り返るでした。
ピックアップニュース。
ピックアップ1。令和6年度、和歌山市文化表彰。本市文化の向上発展に、特に顕著な功績のある個人、団体を表彰します。今年度は、次の個人、団体が受賞されました。敬称略します。文化賞、新井貞子、マリンバ奏者。昭和42年にデビュー演奏会である第1回マリンバリサイタルを開催。次来、様々なコンサートやリサイタルに出演するとともに、関西の主要オーケストラと共演し、本市におけるマリンバの第一人者として、精力的な演奏活動を続けている。とりわけ、昭和62年の和歌山県民文化祭をはじめ、紀の国和歌山文化祭2021や市民文化祭りへの参加など、本市の音楽文化の様々な場面での活躍に目覚ましいものがある。また、大規模災害の被災地支援や、アジアの子どもたちへの支援など、様々なチャリティーコンサートに参加を続け、音楽を通した社会貢献活動に積極的に取り組むほか、幼稚園、保育園に通う子どもたちへ音楽リズムを教えるなど、後進の指導にも力を注いでいる。長年にわたる演奏活動、社会貢献活動、後進の指導は、マリンバの普及と、本市の音楽文化の振興、発展に大きな役割を果たし、その功績は極めて顕著である。文化功労賞、岡部隆、俳優。24歳で役者を志して上京。劇団東京乾電池に所属する。劇団退団後は、白ヤギの会公演をはじめ、数多くの公演に出演する。NHK 大河ドラマでは、平成22年放送の龍馬伝を皮切りに出演を重ね、令和3年放送の青天をつけでは、渋沢栄一の盟友である大倉喜八郎を演じた。令和4年放送のドラマ、エルピス、希望、あるいは災いでは、村井恭一役を演じ、一躍その名が広まった。また、NHK 連続テレビ小説では、ブギウギ、虎に翼と2期連続での出演を果たしている。近年は、ドラマ、映画、舞台、CM と幅広く活躍するとともに、自身が立ち上げた演劇ユニット、切実では役者のほか演出も手掛ける。このような多彩な活動で示された卓越した表現力と、テレビドラマや映画、舞台芸術における顕著な功績は高く評価されるものである。寺西和美、バイオリニスト。城北小学校2年生の時にバイオリンを始め、大学卒業後、平成2年に東欧し、 ウィーン国立音楽大学に入学。平成5年にオーストラリアの州立チロル交響楽団に入団し、オーケストラ活動のほかに室内楽やレコーディングでも活躍する。平成10年に帰国した後はピアノに小林道夫氏を迎えてのリサイタルをはじめとして、関西を中心にソロや室内楽、ソリストやコンサートマスターなど多彩な活動を続けており、現在はコンサートマスターやアンサンブルアレベリオの指導者、指揮者として手腕を発揮している。また平成30年、令和元年、令和3年に小林道夫氏と開催したデュオリサイタルは好評を博し、平成25年にはソリストとして和歌山市交響楽団と共演、紀の国和歌山文化祭2021ではコンサートマスターとして尽力するなど、本市音楽文化の振興に多大な貢献をしている。文化奨励賞、コデラ・カナ、ユーフォニアム奏者。平成18年より各地でリサイタルを開催し、平成20年からは同時代の作曲家と共同して多くの新作の初演を行っており、平成26年にはディスカバリーユーフォニアムという新しいリサイタルシリーズを開始して、ユーフォニアムのレパートリーの開拓に積極的に取り組んでいる。現在はソロや室内楽で活動するほか、国内の主要オーケストラや吹奏楽団への客演を重ねており、令和3年の角田光介指揮セントラル愛知交響楽団の公演では、世界初演となる山本博之作曲のユーフォニアム協奏曲のソリストとして共演を果たし、好評を博す。また演奏会活動のほか、大学の講師などを務めた後、准教授として音楽教育に携わり、大学の教職員海外派遣により、ドイツのケルンにおいてアンサンブルムジークファブリックやケルン音楽舞踏大学で研鑽を積む。市は演奏会活動と教育の両面において本市音楽文化の振興に大きく貢献しており、今後のさらなる活躍が期待される。和歌山県福和術協会、福和術。本協会は毎年福和術の祭典を開催し、日頃からの福和術のスキルを磨くほか、福和術の普及活動を継続して行っている。なお福和術の祭典は本年で第42回を迎えた。さらに高齢者施設等へ訪問し、福和術の魅力を幅広い層に伝えており、高齢者の文化活動促進にも寄与している。このように本協会は地域における文化の裾野を広げる重要な役割を果たしている。また平成26年に和歌山市市民公益活動団体に登録し、芸能、娯楽としてだけでなく、小学校や高齢者施設など各種施設への訪問活動を行い、福和術を通して人権、防災、交通安全の語りかけを続けており、その功労により令和4年に和歌山県知事表彰を受けている。本協会の40年以上にわたる継続的な活動は、地域文化の発展と社会教育の推進に多大な貢献をしている。以上、お問い合わせは文化振興課、電話 435-1194 へどうぞ。
ピックアップ2、児童扶養手当の制度が拡充されます。一人親家庭などに支給される児童扶養手当について、令和6年11月分の手当から制度の一部が変わります。拡充後の初回お振り込みは令和7年1月10日11月12月分です。3つの項目があります。1、第3子以降の児童にかかる加算額の引き上げ。第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。第1子は全部支給では 45,500 円、 一部支給では 45,490 円から 17,40 円です。第2子は全部支給 17,50 円、一部支給 17,40 円から 5,380 円です。第3子以降は第2子加算額と同じです。2. 受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を引き上げます。それでは、扶養の人数、全部支給、一部支給の順にお伝えします。扶養の人数が0人の場合、全部支給の所得限度額は69万円未満、一部支給の所得限度額は208万円未満です。扶養の人数、1人、全部支給、107万円未満、一部支給、246万円未満、2人、145万円未満、284万円未満です。扶養の人数が3人以上は、38万円ずつ加算されます。3、一部支給額を算出するための係数の変更。第1子は、45,490 円、マイナス、所得額から所得制限限度額を引いた金額に 0.025 をかけた金額となります。第2子以降は 17,40 円マイナス、所得額から所得制限限度額を引いた金額に 0.0038561 をかけた金額となります。お問い合わせは、子ども家庭課、電話 435-1219 です。ピックアップ3、和歌山市職員募集、第3回、令和7年4月1日採用予定。試験区分採用予定人数、主な受験資格、第一次試験日等についてお知らせします。まず、試験区分採用予定人数です。行政職1種、3区分あります。土木職、2人、電気職、1人、機械職、1人。いずれも、主な受験資格は次の通りです。平成元年4月2日から平成15年4月1日生まれ、学歴不問。なお、令和7年3月31日までに、高等専門学校を卒業、見込み含むの方は、生年月日が平成15年4月2日以降でも受験可能です。次のいずれかに該当する方。1、各専門課程を修了した方、令和7年3月修了見込みを含む。2、受験試験区分に応じた資格を有する方。3、受験試験区分に応じた職務経験が3年以上ある方です。行政職一種の第一次試験日は1月7日火曜日から19日日曜日までテストセンター方式です。受験案内は人事委員会事務局と総合案内所、市役所1階で配布しています。また、和歌山市ホームページ ID100-2972 でダウンロードできます。申し込み締め切りは12月17日火曜日までに電子申し込みか簡易書き留めによる郵送で申し込んでください。消印有効です。なお、詳細は受験案内または和歌山市ホームページ ID100-2972 でお知らせしています。紙面には試験情報についてお知らせしている和歌山市ホームページの QR コードが掲載されています。第一次試験を基礎能力検査、スコアのみとし、テストセンター方式で実施します。試験期間内に全国の試験会場の中から受験者が希望する会場、日時を予約し、パソコン画面で出題される問題を受験していただく試験です。特別な公務員試験対策が不要ですので、より多くの方にチャレンジしていただけます。お問い合わせは、人事委員会事務局、 電話 435-1371 です。ピックアップ4、小規模特任校、加田小学校、中学校の入学・転学申請、住所を移すことなく就学することができます。加田小学校と加田中学校は小規模特任校として、自然豊かな環境や小規模の良さを生かして、特色ある教育活動を行っています。市内のどこからでも住所を移すことなく就学することができます。入学転学の時期は、令和7年4月1日、募集人数は小学校1年生から中学校1年生の各学年若干名です。なお、特別支援学級の児童生徒の募集は行いません。募集人数を超えた場合は抽選です。申請時期は2月3日月曜日から14日金曜日の平日です。申請についての問い合わせ先は学校支援課電話 435-1139 です。まずは一度見学にお越しください。見学受付は1月20日月曜日から2月7日金曜日の平日です。見学希望の場合は各学校にご連絡ください。お問い合わせは加田小学校電話 459-0049、 加田中学校は電話 459-0004 です。
ピックアップ後、みんなが暮らしやすい街を目指して、12月3日から9日は障害者週間。
毎年12月3日から9日までの1週間は障害者週間です。この期間は広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設定されました。障害者マーク。マークの意味を理解し、その場に合った配慮をお願いします。では、それぞれのマークをご紹介します。障害者のための国際シンボルマーク。すべての障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。このマークは、青色の四角の中に白抜きで車椅子に座った人のイラストが描かれています。ヘルプマーク。義足を使用している方、内部障害のある方、妊娠初期の方など、障害に限らず、援助や配慮を必要としていることを知らせるマークです。このマークは、赤い縦長の長方形に白抜きで上に十字、その下にハートが描かれています。ハートプラスマーク。身体の内部に障害を持つ人を表します。外見からは分かりにくい不便さを抱えていることを理解しましょう。このマークは、青色の四角の中に白抜きで人の上半身のイラストが描かれ、その人の胸のところに赤いハート、そのハートの向かって右下に十字が描かれています。耳マーク。聴覚障害を示します。手話や筆談で話したり、正面を向いてゆっくり、はっきり話したりしましょう。このマークは緑色で、耳をイメージするイラストの真ん中に上向きの矢印が描かれています。盲人のための国際シンボルマーク。視覚障害を示す世界共通のマークです。点字ブロックの上や周辺に物を置いたり、駐車、駐輪等をしないようにしましょう。このマークは青色の縦長の長方形に白抜きで白杖を持って歩く人のイラストが描かれています。白杖 SOS シグナル、普及啓発シンボルマーク。白杖を頭上50センチ程度に掲げていれば、SOS のシグナルです。進んで声をかけ、サポートしましょう。このマークは、赤色の輪の中に白杖を掲げた人の上半身と、その下にアルファベットで SOS と書かれています。オストメイト用設備、オストメイト。人工肛門、人工膀胱を増設した方、オストメイトの設備、 主に装具の洗浄等を行える設備があることを表します。このマークは黒色で人型の上半身のイラストが描かれ、その人型の左下に白抜きで十字が描かれています。障害者雇用支援マーク。在宅障害者就労支援並びに障害者就労支援を認めた企業、団体へ付与されるマークです。このマークは20円の中に濃いピンクと薄いピンクの2つの手が握手し、その手がハートの形に描かれ、20円の上部分には障害者雇用支援マーク、下部分には公益財団法人ソーシャルサービス協会と書かれています。身体障害者マーク。死体に不自由のある方が運転しています。無理な幅寄せや割り込みをしないようにしましょう。道路交通法の規定により罰せられることがあります。このマークは青色の丸の中に白抜きの四つ葉のクローバーのイラストが描かれています。聴覚障害者マーク。聴覚障害のある方が運転しています。無理な幅寄せや割り込みをしないようにしましょう。道路交通法の規定により罰せられることがあります。このマークは緑色の丸の中に黄色の羽を広げた蝶々のイラストが描かれています。補助犬マーク。身体障害者補助犬、盲導犬、介助犬、聴導犬、同伴の啓発のためのマークです。補助犬は訓練された犬です。障害のある方が補助犬を伴って利用できるようご協力をお願いします。このマークは水色の正方形の枠の中に、同じ水色で犬の顔のイラストと、その上にはアルファベットでウェルカム。犬の顔の下にはひらがなで補助、漢字で犬、補助犬と書かれています。これらについての詳しいお問い合わせ先は、障害者支援課電話 435-1060 です。
暮らしの情報。和歌山市役所の住所、郵便番号 640-8511、和歌山市七番町23、電話代表で 073-432-0001、ホームページアドレス、https://www.city-wakayama.jp/。 和歌山市のホームページのトップから関連ページを検索できます。記事記載の ID を入力し、表示ボタンをクリックしてください。特に記載がない場合、参加無料、申し込み不要、受付時間は各施設の執務時間内です。市役所は土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。最新情報は各担当課までお問い合わせください。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。それぞれのコミュニティセンターの正式名称です。東武コミさん、木の国住宅東武コミュニティセンター。火星コミさん、木の国住宅火星コミュニティセンター。中央コミさん、マルコーホーム中央コミュニティセンター。河南コミさん、木の国住宅河南コミュニティセンター。河北コミさん、マルコーホーム河北コミュニティセンター。南コミさん、木の国住宅南コミュニティセンター。北コミさん、北コミュニティセンター。税金保険料の納期限、12月25日水曜日。後期高齢者医療保険料、第6期。問い合わせ先は、保険総務課。電話 435-1062。 国民健康保険料第7期。問い合わせ先は国保年金課。電話 435-1214。 介護保険料第7期。問い合わせ先は介護保険課、電話 435-1334。 1月6日月曜日、市民税、県民税、森林環境税、普通徴収第4期、納期限までに納めていただきますようお願いします。市税の納付には便利な口座振替をご利用ください。お申し込みは金融機関の窓口、ウェブで。なお、一部の金融機関のみです。問い合わせ先は、納税課、電話 435-1038 です。競争入札への参加登録申請。市と企業局が令和7年8年度に発注する建設工事、建設コンサルタント業務等の競争入札に参加を希望する事業者は申請してください。申請は令和7年1月20日月曜日から29日水曜日までに、申請書類を持参または郵送もできます。詳細は市ホームページ ID101-0042 でお知らせしています。問い合わせ先は建設総務課、電話 435-1083 です。年金生活者支援給付金の請求はお済みですか？令和6年度から新たに対象となる方には、日本年金機構から9月初旬にお知らせが送付されていますので、同封の請求書、はがき型に記入して返送してください。令和7年1月6日までに請求手続きが完了しますと、令和6年10月分から遡って受け取ることができますが、令和7年1月6日までに手続きが完了していない場合、請求した月の翌月分以降から支給されることとなりますので、ご注意ください。住所移動や世帯変更等により、世帯構成が変わった場合、受給対象となる場合がありますので、お問い合わせください。なお、年金生活者支援給付金を受け取っている方で、引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則いりません。問い合わせ先は、和歌山東年金事務所、電話 474-1841、または国保年金課、電話 435-1055 です。海産物の電話勧誘、送りつけに注意。毎年、冬の時期になるとカニなどの海産物の購入を勧める電話があり、強引に契約をさせられたり、断ったのに商品が届いたりするという相談が寄せられています。いらないと思えばきっぱりと断って、一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。問い合わせ先は消費生活センター。電話 435-1188 です。
お知らせ。12月15日日曜日から31日火曜日、年末火災特別警戒。師走の慌ただしさで火に対する注意がおろそかになるこの時期、ついうっかりが原因の火災が多くなります。今一度火の元点検をお願いします。消防局では年末にかけて消防車両で市内全域を巡回するなどし、火災予防を呼びかけます。タバコ、寝タバコは絶対にしない、させないようにしましょう。暖房器具、ストーブは燃えやすいものから離して使用しましょう。給油は必ず火を消してから行いましょう。スプレー缶は暖房器具の近くや温風が当たる場所に置かないようにしましょう。コンロ、使用中は火のそばを離れないようにしましょう。グリルを使用した後は内部を掃除しましょう。加熱防止装置がついたコンロを使用しましょう。コンセント、普段目につかない家具の裏側などは注意してください。コンセントはホコリを清掃し、不要なコンセントプラグは抜くようにしましょう。リチウムイオン電池、膨張、異音、異臭、発熱など異常がある場合は使用を中止しましょう。 廃棄の際は一般ゴミに出さず、リサイクル協力店の回収ボックスを利用するか、小型家電として廃棄しましょう。問い合わせ先は、予防課、電話 427-0119 です。お出かけ前や就寝前には、今一度火の元点検をお願いしますぴょん。紙面には、和歌山市消防局のマスコットキャラクター、うさぎのワビットちゃんが話しているイラストが掲載されています。消防司令共同運用の地域が拡大。和歌山広域消防司令センターは、和歌山市、岩出市、紀の川市、海南市、紀美野町に有田市を加えた5市1町による消防司令共同仮運用を開始します。5市1町からの119番通報は、和歌山市消防局内にある和歌山広域消防司令センターで受報します。24時間365日体制です。開始日は12月12日木曜日です。問い合わせ先は司令課、電話 422-0119 です。紙面には5市1町の地図と司令センターで仕事をするワビットちゃんのイラストが掲載されています。和歌山市短期集中型通所サービス開始。総合事業に新しい通所サービスが追加されました。高齢者が可能な限り住み慣れた地域において、自立した日常生活を営むことができるよう、リハビリテーション専門職が計画したプログラムに参加し、3ヶ月間、週1回、全12回、市が委託する事業所で、運動を中心に栄養や口腔の改善に取り組みます。終了後は地域の通いの場へ参加するなど、自立した生活を目指します。対象者は、要支援1、要支援2、事業対象者です。申し込みは各地域包括支援センターにご相談ください。詳細は和歌山市ホームページ、ID105-9921 でお知らせしています。問い合わせ先は、地域包括支援課、電話 435-1197 です。浄化槽の設置、撤去等、配管工事費用補助、合併処理浄化槽の設置費用、改造に伴う配管工事費用、単独処理浄化槽、または汲み取り便槽の撤去等、費用を補助します。対象区域は、公共下水道事業計画区域と、集落排水整備区域を除く区域です。対象は、令和6年4月以降に着工し、令和7年3月末までに合併処理浄化槽の設置工事が完了する個人住宅です。他にも諸条件があります。申請は、浄化槽設置の届け出後、令和7年1月31日金曜日までに、本人または同居家族の方が窓口で行ってください。予算がなくなり次第受付終了です。申請問い合わせ先は、浄化衛生課市役所7階、電話 435-1067 です。宝くじの助成金で実施。宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業により、次のものを購入・整備しました。1、大新地区連合自治会がコミュニティ活動で使用の備品を購入しました。問い合わせ先は、市民・自治振興課、電話 435-1045 です。2、高松地区防災会が発電機などの資機材を整備しました。問い合わせ先は地域安全課、電話 435-1005 です。紙面には大新地区の行事などで使う紅白幕や高松地区防災会で整備した発電機の写真が掲載されています。私有財産、土地及び建物付き土地売却。申し込み期間は12月18日水曜日まで、 申し込み問い合わせ先は、関西課、電話 435-1032 です。詳細は、和歌山市ホームページ、ID101-2049 でお知らせしています。それでは、売却物件の物件番号、所在地、宅地建物面積の順にお伝えします。物件番号1、東田中170番1、宅地 116.65 平方メートル、東田中173番1、宅地 107.37 平方メートル。物件番号2、つつじが丘3丁目9番1、宅地 186.35 平方メートル。物件番号3、つつじが丘3丁目9番3、宅地 194.13 平方メートル。物件番号4、つつじが丘3丁目9番5、宅地 180.03 平方メートル。物件番号5、つつじが丘3丁目9番6、宅地 180.22 平方メートル。物件番号6、つつじが丘3丁目9番7、宅地 178.52 平方メートル。物件番号7、つつじが丘3丁目21番11、宅地 184.00 平方メートル。物件番号8、つつじが丘3丁目29番5、宅地 172.78 平方メートル。つつじが丘3丁目29番8、宅地 173.17 平方メートル。物件番号9、つつじが丘3丁目29番4、宅地 172.34 平方メートル。つつじが丘3丁目29番9、宅地 172.83 平方メートル。物件番号10、つつじが丘3丁目28番11、宅地 185.14 平方メートル。物件番号11、つつじが丘3丁目28番15、宅地 186.98 平方メートル。物件番号12、堀留南野町16番5、宅地 34.55 平方メートル。物件番号13、松江東4丁目1165番79、宅地 193.50 平方メートル。物件番号14、今福2丁目7番8、宅地 126.23 平方メートル。物件番号15、今福2丁目7番27、宅地 66.15 平方メートル。今福2丁目7番28、宅地 163.59 平方メートル。今福2丁目6番建物 123.20 平方メートル。物件番号16、赤土4丁目377番19、宅地 133.95 平方メートル。物件番号17、赤土4丁目377番51、宅地 129.33 平方メートル。以上です。
募集。令和7年度幼稚園小学校中学校高等学校講師等登録会。募集職種は4つあります。1、一律幼稚園小学校中学校高等学校臨時適任用教員等、養護教員栄養士を含みます。2、幼児児童生徒の学力向上のための指導員等。3、幼児児童生徒学校運営等の支援員。4、 一律小学校・中学校臨時的任用事務職員。必要資格は、1と2は、教員免許状、栄養教諭免許状、栄養士免許証を有する方です。取得見込みも含みます。日時と内容です。12月21日土曜日、午前9時から正午まで、受付は午前8時40分からです。面接と作文、所定の調書作成等があります。場所は市役所11階、第一会議室。持ち物は写真1枚、縦4センチメートル×横3センチメートル。筆記用具、教員免許状をすでに取得の方は、教員免許状原本と写し3部。更新講習終了の方は、更新講習終了確認証明書原本と写し3部。栄養士をすでに取得の方は、栄養士免許証原本と写し3部。取得見込みの方は、取得後提出してください。免許状の氏名が旧姓の場合は、戸籍抄本1部、更新講習終了確認証明書が現在の姓の場合はいりません。問い合わせ先は学校教育課、電話 435-1196 です。令和7年度、水道検診票裏面の広告主募集。市内の各校へ配布している水道検診票の裏面を広告スペースとしてご利用いただけます。掲載条件はお問い合わせください。配布個数はおよそ14万6500個。広告掲載期間は1、令和7年8月と9月検診分。2、令和7年10月と11月検診分。3、令和8年2月と3月検診分です。掲載スペースは、縦およそ 6.5cm× 横およそ 16.5cm、2色です。費用は1回あたり22万円。税込みです。申し込み期間は1月6日月曜日から17日金曜日まで。申し込み問い合わせ先は、営業課、電話 435-1128。詳細は市ホームページ、ID104-1136 でお知らせしています。パブリックコメント。第5次和歌山市地域福祉計画、括弧案。募集期間は12月23日月曜日から1月21日火曜日まで。閲覧方法は市ホームページ ID100-2795 または総務課資料コーナー、場所は本庁舎1階または高齢者地域福祉課、場所は東庁舎2階です。提出は持参、郵送、ファックスまたはメールで、住所、氏名、電話番号、意見を記入してください。提出問い合わせ先は、高齢者地域福祉課、電話 435-1063、ファックスは 435-1268 です。メールアドレスは、高齢者、koureisha@city.wakayama.lg.jp です。和歌山市子ども計画、括弧案。募集期間は、12月26日木曜日から1月24日金曜日まで。閲覧方法は市ホームページ ID100-2795 または総務課資料コーナー、場所は本庁舎1階または子育て支援課、場所は東庁舎2階です。提出は持参、郵送、ファックス、メールで、郵送は1月24日金曜日必着です。住所、氏名、電話番号、意見を記入してください。提出問い合わせ先は、子育て支援課、電話 435-1329、ファックスは 435-1341 です。メールアドレスは、子育て、kosodate@ city.wakayama.lg.jp です。和歌山県立和歌山産業技術専門学院生徒募集。募集する訓練科。2年生は
自動車工学科、
理容科、メカトロニクスキャド科。1年生は建築工学科、デザイン木工科、総合実務科です。願書受付期間は1月10日金曜日まで。選考実施日時は1月25日土曜日午前9時30分から。選考方法は、筆記試験は国語と数学、面接です。選考会場と問い合わせ先です。和歌山産業技術専門学院、住所は小倉旧霊、電話番号は 477-1253 です。詳細は QR コードで、紙面には QR コードが掲載されています。公営住宅入居者募集。申し込み用紙配布は12月2日月曜日から10日火曜日まで。配布と申し込み受付場所は13番町30、魚尾ビル1階、和歌山県住宅供給公社。申し込み用紙については、和歌山県住宅供給公社のホームページからも取り出していただけます。申し込み受付は12月9日月曜日と10日火曜日です。詳細は和歌山県住宅供給公社、電話 494-7471 です。募集団地、個数については変更になる場合がありますので、最終は募集パンフレットでご確認ください。それでは、団地名、種別、間取り、個数、月額、家賃の順にお知らせします。ビュー、つつじが丘、一般向き、3LDK、3戸、月額家賃、3万800円から6万500円。ラブリー、松江、シルバー向き、2DK、1戸、2万2200円から4万3700円。ラブリー松江一般向き 3LDK2 個 29,100 円から6万400円。吹屋町一般向き 2LDK1 個 26,300 円から49,600 円。薬種畑一般向き 2LDK2 個 26,800 円から52,600 円。木和駅一般向き3DK2 個 24,000 円から43,600 円。堀留め一般向き 3DK1 個 23,500 円から46,100 円。向井一般向き
単身者、市外子育て世帯も入居できます。
3DK2 個 17,800 円から32,600 円。向井肢体障害者向き 2DK1 個 16,600 円から29,700 円。勝負が丘一般向き
単身者、市外子育て世帯も入居できます。
3DK1 個 15,500 円から29,300 円です。
健康、ノロウイルスによる食中毒を防ごう。ノロウイルスによる食中毒は特に冬季に流行します。特徴と予防方法をよく知って、感染予防に努めましょう。特徴、感染から発症までの期間、潜伏期間は24時間から48時間、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛などの諸症状、通常は数日で回復。予防対策、手洗いをしっかり行いましょう。加熱が必要な食品は中心部までしっかりと加熱しましょう。調理器具は塩素系漂白剤や熱湯で消毒して、いつも清潔にしましょう。問い合わせ先は生活保健課、電話 488-5111 です。後期高齢者医療制度に加入されている皆様へ、4項目あります。1、 ジェネリック医薬品。11月下旬から12月上旬にかけ、ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付しています。患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。切り替えを希望される方は、かかりつけの医師、または薬剤師にご相談ください。2. 健康審査、費用無料。健康審査は、令和7年2月末日まで受けることができます。対象者は、被保険者の方、長期入院者、施設入所者を除きます。検査項目は、問診、計測、診察、血液検査、尿検査です。実施場所は、受診券に同封の実施医療機関一覧に記載されている医療機関です。3. 歯科健康診査、費用無料。対象の方には、令和6年5月末に受診票等を発送しています。対象者は、令和6年3月末で75歳、80歳、85歳の被保険者と、90歳以上の被保険者、長期入院者、施設入所者を除きます。検査項目は、問診、口腔内診査、口腔機能検査です。実施場所は、受診票に同封の実施医療機関一覧に記載されている医療機関です。4. 医療費通知。令和7年2月中に医療費通知を送付します。令和6年1月から12月の医療費です。1から4ともに問い合わせ先は、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 428-6688 です。献血にご協力ください。12月19日木曜日、午前10時から正午までと、午後1時から4時までです。場所は市役所玄関前。JR 和歌山駅前献血ルームでは、金曜日以外、毎日実施しています。献血ルームの住所は、御園町 5-1-2、新立花ビル5階です。電話 427-2770。可能な限り、ご予約をお願いします。問い合わせ先は、県赤十字血液センター。電話 499-7724。または、総務企画課。電話 488-5108 です。無料特定検診は受けましたか？お得。1. 無料で検診が受けられる。2. 通院中の方でも、普段の診察1回分に置き換え可能。3. 受診者限定、プレゼントキャンペーンに自動応募。対象は、令和6年4月1日現在、和歌山市国民健康保険加入の40歳から74歳までの方、受診日当日に和歌山市国民健康保険加入が条件となります。対象の方には、5月にオレンジ色の特定健診受診券をお送りしています。受診期限は、令和7年1月31日金曜日まで。検査項目は、心電図、血液検査。血液検査の内容は、脂質、肝機能、血糖、貧血、腎機能、尿酸等です。尿検査、血圧測定など。受診者の中から、抽選で100人にクオカード等が当たるキャンペーンを開催中です。問い合わせ先は、国保年金課。電話 435-1215 です。栄養教室。1月17日金曜日、午後2時から3時30分まで。内容は、講話。テーマは、冬野菜を楽しむ。調理実習。一品で試食程度です。定員は10人程度抽選です。初参加の方が優先です。持ち物です。エプロン、三角巾、マスク、手拭きタオル、筆記用具、必要であれば飲み物。 申し込みは1月7日火曜日までに電話でどうぞ。場所、申し込み、問い合わせ先は西保健センター、電話 455-4181 です。生涯骨太クッキング、1月21日火曜日午前10時から午後2時まで。場所は西保健センター。内容は骨密度測定、講話、調理実習です。対象は市内在住の方、定員は先着10人程度、費用は600円です。申し込みは12月11日水曜日から27日金曜日までに電話でどうぞ。申し込み問い合わせ先は地域保健課、電話 488-5121 です。がん集団検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、胃がん、バリウム検査。対象は50歳以上で偶数年齢の方、前年度未受診の奇数年齢の方も受診できます。定員は20人、抽選です。費用は50歳から69歳が1000円、70歳以上は500円です。肺がん、胸部 X 線直接撮影。対象は40歳以上、定員は50人、抽選です。費用は無料です。大腸がん、便鮮血検査。対象は40歳以上、定員は50人、抽選です。費用は無料です。乳がん、マンモグラフィー二方向撮影。対象は40歳以上の偶数年齢の女性、前年度未受診の奇数年齢の方も受診できます。定員は20人、抽選です。費用は40歳から69歳が1500円、70歳以上は700円です。妊娠、授乳中、授乳後半年以内の方等は受診できません。では検診の場所、1月の検診日、受付時間、検診内容、申し込みの締め切りの順にお知らせします。西保健センターでは7日火曜日、受付時間は午前9時から11時まで。検診内容は胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん。申し込みの締め切りは12月17日火曜日です。南保健センターでは9日木曜日午後1時30分から3時30分まで、大腸がんと乳がんです。申し込みの締め切りは12月19日木曜日です。和歌山ビッグアイでは15日水曜日午後1時30分から3時30分まで、大腸がんと乳がん。申し込み締め切りは12月25日水曜日。同じくビッグアイでは19日日曜日午前8時30分から10時30分まで、肺がん、大腸がん、乳がん。申し込みの締め切りは12月27日金曜日。野崎連絡所、野崎地区会館では24日金曜日午前9時から11時まで、胃がん、大腸がん。申し込みの締め切りは1月6日月曜日。保健所では27日月曜日午後1時30分から3時30分まで、大腸がんと乳がん。申し込みの締め切りは1月6日月曜日です。申し込みは電話またはハガキで、住所、氏名、生年月日、電話番号、希望検診日、内容を記入してください。 QR コードから申し込みができます。紙面には3種類の申し込み用の QR コードが掲載されています。1つ目は南保健センター、15日水曜日の和歌山ビッグアイ保健所実施分です。2つ目は西保健センター、19日日曜日和歌山ビッグアイ実施分。3つ目は野崎連絡所、野崎地区会館実施分です。検診部位に自覚症状のある方はその部位の検診の受診はできません。治療中、経過観察中の方は主治医にご相談ください。セット単独の受診もできます。胃がん、乳がん検診は 検診バスルの集団検診です。撮影は男性技師です。申し込み問い合わせ先は、地域保健課、電話 488-5121 です。
講座、認知症サポーター養成講座。日時は1月15日水曜日午後2時から3時30分です。場所は家政コミセン。内容は認知症の基礎知識。認知症とは症状予防などです。定員は先着40人。申し込みは1月14日火曜日までに電話またはファックスでどうぞ。住所、氏名、電話番号を記載してください。申し込み問い合わせ先は地域包括支援課。電話 435-1197、ファックス 435-1343 です。家族介護教室。適切な介護の方法を学ぼう。ベッド周辺編。日時は1月11日土曜日、午後1時30分から3時30分です。場所はポシブル和歌山きつね島。住所はきつね島 262-4 です。対象は、市内に住所を有する高齢者等を在宅で介護している家族または家族を支援している地域の援助者等です。定員は15人程度。申し込みは開催前日までに電話でどうぞ。問い合わせ先は和歌山国際厚生学院松井さんです。電話 462-0300 です。市民防災大学公開講座。阪神・淡路大震災30年の節目にあたって、今後の防災対策のあり方についての講演会を開催します。日時は1月13日月曜日午後1時30分から3時30分です。場所は和歌山城ホール。対象は和歌山市在住在勤の方です。定員は先着順です。対面の方は70人、ズームは100人です。申し込みは12月5日木曜日午前9時から12月20日金曜日午後5時までにファックスまたはメールでどうぞ。住所、氏名、電話番号、受講形式。手話通訳や要約筆記が必要な方は利用される旨を記入してください。問い合わせ先は一般社団法人、和歌山市消防協会。電話、ファックス 499-4579 です。メールアドレス、contact@fa-wakayama.jp です。文化・体育施設等の講座。場所、講座名、回数、期間、時間、定員、対象、参加費、申し込み方法、申し込み、問い合わせの順にお知らせします。家政コミセンでは4つの講座です。1. ビューティー&ヘルシー楽々ストレッチヨガ第3期10回、期間は1月8日から3月12日の水曜日、時間は午後7時30分から8時30分、定員は50人で対象は高校生以下を除きます。抽選です。参加費は4000円。 2. 大人のポーセラーツ1回、1月19日日曜日午前10時から正午まで、定員は10人、抽選です。高校生以下は除きます。参加費は2000円です。 3. 親子でバレンタインクッキー作り1回、1月19日日曜日午前10時から正午、定員は8組、抽選です。5歳から小学生の子と親です。参加費は1500円。4. 寄せ植えアレンジメント1回、1月25日土曜日午前10時から正午、10人抽選です。高校生以下除きます。参加費は2500円です。この4つの講座の申し込み方法は12月15日日曜日までに QR コード、電話または窓口へお越しください。紙面には QR コードが掲載されています。申し込み問い合わせ先は家政コミセン、電話 480-1171、休館日は金曜日です。河北コミセンでは3つの講座です。1. 初めての陶芸7回、1月9日から2月20日の木曜日、時間は午後2時から4時、定員は15人抽選です。参加費は8500円。2、すっきり体ほぐれる健康体操冬季10回、1月14日から3月18日の火曜日、午後1時30分から2時30分、定員は40人抽選です。参加費は4000円。3、インド式瞑想ヨガ in English 8回、1月21日から3月25日の火曜日、午前10時から11時、定員は30人抽選です。参加費は6400円。この3つの講座の申し込み方法は、12月22日日曜日までに QR コード、電話または窓口へお越しください。紙面には QR コードが掲載されています。申し込み問い合わせ先は、河北古美さん、電話 480-3610、休館日は金曜日です。北古美さんでは3つの講座です。1、12月のパン作り、ツリーパン1回、12月18日水曜日、時間は A、午前9時30分から午後0時30分です。B、午後1時30分から4時30分の2つのコースです。定員はそれぞれ16人抽選です。参加費は2500円。2、健康体操教室3、10回、12月19日から3月27日の木曜日、時間は午後2時から3時30分。異なる日程もあります。定員は50人抽選です。高校生以下は除きます。参加費は4000円です。この1、2、2つの講座の申し込み方法は、12月2日月曜日から11日水曜日までに電話または窓口へどうぞ。3、ビューティー&ヘルシー、楽しいストレッチ教室3、10回、1月8日から3月19日の水曜日、午前10時から11時、定員は40人抽選です。高校生以下は除きます。参加費は4000円。申し込み方法は、12月2日月曜日から16日月曜日までに、電話または窓口へどうぞ。この3つの講座の申し込み、問い合わせ先は、北古美さん、電話 464-3031、休館日は金曜日です。南古美さんでは、のびのび親子ストレッチ1歳から3歳1回、ヨガマットをお持ちください。1月7日火曜日、時間は午前10時30分から11時、定員は10組20人抽選です。子供1人につき保護者1人、参加費は無料です。申し込み方法は12月1日日曜日から10日火曜日までに電話または窓口へどうぞ。申し込み問い合わせ先は南古美さん、電話 494-3755、休館日は水曜日です。市民温水プールでは5つの講座です。1、健康応援スイミング6回、1月21日から3月11日の火曜日、時間は午前10時から11時15分、定員は6人抽選です。参加費は5400円。2、ナイトアクアビクス教室6回、1月21日から3月11日の火曜日、午後6時45分から7時30分、6人抽選です。参加費は5400円。3、アクアビクス教室8回、1月15日から3月5日の水曜日、午前10時15分から11時、定員は12人抽選です。参加費は7200円。4、レディーススイミング9回、1月9日から3月6日の木曜日、午前10時から11時30分、定員は10人抽選です。参加費は9000円です。5、シニアソフトストレッチ&水中ウォーキング5回、1月9日から2月6日の木曜日、午後0時40分から1時30分です。 定員は12人抽選です。参加費は2500円です。この5つの講座の申し込み方法は12月1日日曜日から11日水曜日までに電話または窓口へどうぞ。申し込み問い合わせ先は市民温水プール、電話 455-8022、 休館日は月曜日です。河南総合体育館では2つの講座です。 1. 冬季小学生中学生バドミントン教室15回、1月10日から3月10日の月曜日金曜日、時間は午後7時30分から8時30分、定員は50人先着順です。市内在住か通学の小学生中学生、参加費は6000円です。申し込み方法は12月13日金曜日午後6時30分から9時、なお14日土曜日以降は午前9時から午後6時30分に窓口へお越しください。2. 冬季卓球教室10回、1月10日から3月14日の金曜日午後1時30分から3時30分、60人先着順です。市内在住か勤務の18歳以上、参加費は6000円です。申し込み方法は12月13日金曜日から窓口へどうぞ。受付時間は午後1時から5時までです。この2つの講座の申し込み問い合わせ先は河南総合体育館、電話 477-4009、 休館日は火曜日です。市民体育館ではバドミントン、卓球、個人利用開放デー1回、12月21日土曜日と1月4日土曜日にあります。時間はいずれも A コースが午後1時から3時と B コース午後3時から5時まであります。定員は A コース、 B コースいずれも先着順でそれぞれ10組です。2人以上のグループです。中学生以下は保護者が必要です。参加費は高校生以上が350円、中学生以下が200円です。申し込み方法は12月21日土曜日は12月10日火曜日から電話または窓口へどうぞ。1月4日土曜日は12月20日金曜日から電話または窓口へどうぞ。この2日間の申し込み問い合わせ先は市民体育館、電話 453-2007、休館日は月曜日です。東公園管理事務所では3つの講座です。1. 冬季ピラティス10回、1月8日から3月12日の水曜日。A コースは午後6時15分から7時。B コースは午後7時15分から8時。定員はそれぞれ30人、抽選です。高校生以下は除きます。参加費は4000円。申し込み方法は12月11日水曜日から18日水曜日までに85円はがきをお持ちで窓口へどうぞ。2. 冬季エアロビクス10回、1月9日から3月13日の木曜日午前10時から11時、100人で先着順です。高校生以下は除きます。参加費は4000円です。申し込み方法は12月12日木曜日から窓口へどうぞ。 3. 冬季レディースヨガ10回、1月9日から3月13日の木曜日。 A コースは午後6時15分から7時。 B コースは午後7時15分から8時です。それぞれ定員は30人で抽選です。高校生以下は除きます。参加費は4000円です。申し込み方法は12月12日木曜日から19日木曜日までに85円のハガキを持って窓口へどうぞ。この3つの講座の申し込みと問い合わせ先は東公園管理事務所、電話 474-3331 です。松下体育館では2つの講座です。 1. 障害者卓球教室1回、12月21日土曜日午前10時から11時30分。定員は20人で先着順です。身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの 中学生以上の方です。参加費は無料です。申し込み方法は12月9日月曜日から15日日曜日までに電話、ファックスまたは窓口へどうぞ。受付時間は午前9時から午後5時までです。2、冬季卓球教室10回、1月8日から3月12日の水曜日。 A コースは午前9時30分から11時30分、 B コースは午後1時から3時です。定員はそれぞれのコース40人、先着順です。市内在住か勤務の18歳以上の方です。参加費は6000円です。申し込み方法は12月15日日曜日から21日土曜日までに窓口へどうぞ。受付時間は午前9時から午後5時までです。2つの講座の申し込み問い合わせ先は松下体育館、電話 444-8274、ファックス 444-8275 です。休館日は木曜日です。詳細は各施設へお問い合わせください。
催し、和歌山シニアエクササイズ体験会。市内100カ所以上で実践されている運動を体験してみませんか？12月7日土曜日午前10時から正午まで。場所は秋葉さんプール内会議室。対象は40歳以上の市民の方で、健康づくりや介護予防の取り組みに興味がある方。定員は30人程度。申し込みは12月5日までに電話でどうぞ。問い合わせ先は地域包括支援課、電話 435-1197 です。市役所庁舎内受産品販売。12月4日水曜日から6日金曜日までと、9日月曜日から12日木曜日までの午前10時頃から午後4時頃まで。場所は市役所1階正面玄関ロビー。内容は、障害のある方が通所する福祉作業所、受産施設等で制作した受産品の販売。問い合わせ先は障害者支援課、電話 435-1060、ファックス 431-2840 です。原爆写真展、長崎。12月6日金曜日から16日月曜日まで、市役所開庁時間、土曜日、日曜日を除きます。内容は、比較平和事業の一環として、長崎原爆写真ポスターを掲示。場所は市役所本庁舎1階、市民ギャラリー。問い合わせ先は、市民自治振興課、電話 435-1045 です。和歌山ユネスコ協会、大晦日の鐘つき会。12月31日火曜日、午後11時30分から。場所は岡山の自称堂。住所、吹上1丁目 4-19。内容は、年越しの鐘を鳴らし、新しい年を迎える。問い合わせ先は、障害学習課内、ユネスコ事務局担当。電話 435-1138。土曜日、日曜日、祝日を除きます。和歌山城天守閣、新春初当閣。先着1000人に、記念品、瓦礫を配布します。日時は、1月1日水曜日、午前6時から9時。時間内の当閣は無料です。午前9時以降は、平常通りの営業。有料となります。問い合わせ先は、和歌山城整備企画課、電話 435-1044 です。第46回、新春連れもて歩こう走ろう会。1月1日水曜日、午前7時から開会式。小雨結構、参加費は無料です。受付は午前6時30分から、砂の丸広場で、メダル引き換え券を配布します。先着2000人に参加記念メダルを贈呈します。コース、和歌山城周辺歩道。1、ファミリーコース、およそ 1.7km。2、健脚コース、およそ 2.2km。 問い合わせ先はスポーツ振興課、電話 435-1364、 詳細は市ホームページ ID101-8316 でお知らせしています。 B サイクルフォトコンテスト、自転車で和歌山の素敵な美を撮影しに行こうをテーマに、紀北エリアをサイクリングで巡り、写真でその魅力を紹介していただくフォトコンテストを開催します。応募期間は3月16日日曜日まで。場所は和歌山市サイクリングマップに掲載されているエリア、道の駅四季の里公園フードハンターパーク内。内容はインスタグラムを活用したフォトコンテスト。問い合わせ先は道の駅四季の里公園フードハンターパーク、電話 499-4370、 詳細はホームページで紹介しています。ここには QR コードが掲載されています。四季の里公園ネイチャーイベント、星空とナイトバブルフェスティバル、幻想的な双子座流星群とクリスマスナイトバブル。内容です。6つあります。 1. 星のソムリエによる生の星空ガイダンス。 2. クリスマス生演奏会。 3. 豪華景品が当たる星の大抽選会。 4. 火の食堂ナイト営業&限定夜食販売。 5. 宇宙星に関する映像鑑賞。 6. バブルマンによるクリスマスナイトバブルショーなど。日時は12月13日金曜日午後6時30分から10時まで。申し込みは12月11日水曜日までにウェブで。参加費は大人1500円、小学生以下1000円、未就学児は無料です。なお、一組につき別途システム登録料300円が必要です。返金はできません。問い合わせ先はフードハンターパーク、電話499-4370 です。詳細はホームページでお知らせしています。ここには QR コードが掲載されています。消防出初め式、防火防災の決意を込めて。1月12日日曜日、場所は和歌山城ホール周辺及び和歌山城東側堀端。内容です。1式典午前9時30分から和歌山城ホール。2分列行進10時50分から和歌山城ホール前欅大通り。3放水演技、放水訓練、救助訓練11時10分から和歌山城東側堀端。観覧場所は復古像東側堀端。4触れ合いコーナー9時から11時30分城前広場。申し込みは1の式典への入場のみ申し込みが必要です。詳細は市消防局ホームページまたは四方和歌山11月号でご確認ください。すでに定員に達している場合はご了承くださいますようお願いいたします。問い合わせ先は消防総務課、電話 426-0119 です。和歌の浦アートキューブのイベント、続20周年アニバーサリーフェスティバル月一発表会、利用者によるジャンルの違うダンス発表会。12月15日日曜日午後1時30分。場所はキューブ A。 問い合わせ先は和歌の浦アートキューブ、電話 445-1188。 休館は火曜日です。有吉沢子記念館イベント、名作朗読劇場挿絵の女、作有吉沢子、出演演劇集団和歌山。12月18日水曜日午前11時から正午までと午後2時から3時まで。定員は先着それぞれ20人、事前申し込みが必要です。12月10日火曜日午前9時から電話でどうぞ。入場料は無料です。場所問い合わせ先は有吉沢子記念館、電話 488-9880、 休館は水曜日です。和歌山寄せ、梅雨の紫、一人会、NHK 新人落語大賞、決勝進出経験の多数ある女性落語家、梅雨の紫による落語会を開催します。親しみやすい語り口と定評のある表現力に注目です。日時は3月6日木曜日午後2時30分開演。費用は一般1000円。前売り券は12月7日土曜日から発売します。場所、問い合わせ先は和歌山城ホール。電話 432-1212 です。シルバー人材センター出前入会説明会。日時と場所です。12月10日火曜日、中央コミセン。11日水曜日、火星コミセン。16日月曜日、東部コミセン。17日火曜日、北コミセン。いずれも午前10時からおよそ1時間です。対象は、原則60歳以上の健康で働く意欲のある方。問い合わせ先は、和歌山市シルバー人材センター。電話 431-1270 です。
相談。人権相談。日常生活における人権に関する悩みについて、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。では、12月の人権相談の場所、日程、最後に時間をお知らせします。川永支所、10日火曜日、和歌浦支所、13日金曜日、雑賀崎支所、17日火曜日、山口会館、20日金曜日。いずれも時間は午後2時から4時までです。問い合わせ先は人権同和施策課、電話 435-1058 です。特設人権相談。12月4日から10日は第76回人権週間です。相談をお聞きし、解決方法を一緒に考えます。一人で悩まず、何でも相談してください。人権擁護委員による相談。日時は12月4日水曜日午前10時から午後4時まで。場所は市役所2階相談室。問い合わせ先は和歌山地方法務局人権擁護課。電話 0570-003-110 です。相談専門員による無料法律相談。日時は平日午前9時から午後4時まで。内容は民事問題などです。場所、問い合わせ先は市役所2階の市民相談センター。電話 435-1025 です。弁護士による法律相談、司法書士による民事相談、予約日の変更。1月6日月曜日実施。弁護士による法律相談、電話予約日は、12月26日木曜日です。1月8日水曜日実施、司法書士による民事相談、電話予約日は、12月25日水曜日です。これは本来の予約日が祝日となるためです。問い合わせ先は、市民相談センター、電話 435-1025 です。子育てに関する無料相談。お子さんの発育、発達のこと。子育ての悩みなどのご相談に応じます。日時は平日午前9時から午後5時まで。対象は新生児から中学校卒業までのお子様とその保護者です。相談方法は電話または面談で。予約制です。予約、問い合わせ先は県立医科大学小児生育医療支援室、電話 441-0808 または441-0826 です。引きこもりに関する無料相談窓口。引きこもりについてご本人やご家族等の相談に応じています。悩みを抱え込まず、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。日時は平日午前9時から午後5時まで。問い合わせ先は、NPO 法人エルシティオ、電話 432-2170 です。 メールアドレスは elstio@nplstio.com です。うつ病夜間相談予約制。和歌山市保健所では、精神科医師、精神保健福祉相談員などによるうつ病夜間相談予約制を実施しています。眠れない、気分が鬱陶しい、やる気が出ない、今までの趣味や楽しみに興味が湧かなくなった、などの状態が続いている方はご相談ください。また、精神保健福祉相談員等による日中相談は随時行っていますので、心の健康に関しお悩みの方はお気軽にご相談ください。日時は第2水曜日午後6時からです。予約・問い合わせ先は保健対策課電話 488-5117 です。認知症に関する相談・予約制。認知症について医師による無料相談が受けられます。気になることや必要なことがあれば、相談日以外でもお近くの地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。では、地域包括支援センターの電話番号と12月の相談日の順にお知らせします。城北電話 488-5518 6日金曜日、西脇 456-1212 6日金曜日、川永 464-2468 10日火曜日、宮前 474-5535 11日水曜日、高松 435-0312 12日木曜日、東参道 466-3344 12日木曜日、松江 488-8782 13日金曜日、名草444-3142 19日木曜日です。
子育て。はじめに保健センターの電話番号を申し上げます。中保健センター 488-5122 南保健センター 499-5566 西保健センター 455-4181 北保健センター 464-5051 です。こんにちは、赤ちゃん事業。生後4ヶ月までの乳児を持つ家庭を訪問員が訪問し、育児相談や子育て支援に関する必要な情報提供を行います。体重測定は実施しません。訪問時、子育て応援給付金の申請用紙をお渡しします。対象は、和歌山市に住民票がある生後4ヶ月までの乳児、和歌山市以外で出生届を出された方や、出生後転入されてこられた方、出生届出時に出生連絡票を提出されていない方は、保健所、地域保健課までご連絡ください。問い合わせ先は、地域保健課、電話 488-5120 です。前向き子育てプログラム、PPP グループワーク。日時は、1月14日、21日、28日、2月4日、25日の5日間、いずれも火曜日です。午前9時30分から11時30分まで。場所は東部コミュニティセンター。内容は、育児を楽しく前向きに捉える参加型学習プログラム、グループワークです。対象は、2歳から小学生の養育者で、全日程参加できる方です。定員は先着10人。ファシリテーターは橋佳代子氏と高台かな氏です。申し込みは12月10日火曜日から1月6日月曜日までにメールか QR コード申し込みフォームでどうぞ。ここには申し込みの QR コードが掲載されています。メールの場合は名前、名前には振り仮名を振ってください。住所、年齢、電話番号、子供の年齢、保育の有無、対象は生後6ヶ月以上の子供です。 保育希望の場合は、保育利用時の名前、生年月日を記載し、NPO 法人和歌山子どもの虐待防止協会、輝きポルト和子のメールアドレス、アルファベット小文字で、wspcan@yahoo.co.jp にお送りください。問い合わせ先は子ども家庭センター、電話402-7830です。点字版テキストデイジー版母子健康手帳をご存知ですか？視覚障害がある妊婦さんに対して、点字版またはテキストデイジー版の母子健康手帳の交付が可能です。必要な方は、妊娠届時にご相談ください。問い合わせ先は、地域保健課、電話 488-5120 です。ホット広場。日時は、1月22日水曜日、午前10時から11時30分まで。内容は、手遊び、交流会、育児相談等。対象は0歳児と保護者。定員は10組程度、抽選です。初参加の方優先です。申し込みは1月15日水曜日までに申し込みフォームでどうぞ。場所、問い合わせ先は中保健センターです。ここには申し込みフォームの QR コードが掲載されています。三々広場。日時は1月14日火曜日午前10時から11時30分まで。場所は北込線。内容は手遊び、交流会、育児相談等。対象は0歳児と保護者。定員は先着15組程度。申し込みは12月10日火曜日から1月7日火曜日までに申し込みフォームでどうぞ。問い合わせ先は北保健センター。ここには申し込みフォームの QR コードが掲載されています。1月の乳幼児健診のご案内です。受付時間はいずれも午後1時から2時30分まで。すべてそれぞれの保健センターで実施します。令和6年9月生まれの4ヶ月児は、中保健センターでは14日、28日、いずれも火曜日。西保健センターでは9日、23日、いずれも木曜日。南保健センターでは21日火曜日、北保健センターでは8日水曜日に行われます。令和6年3月生まれの10ヶ月児、中保健センター24日、31日、いずれも金曜日、西保健センター14日、28日、いずれも火曜日、南保健センター17日金曜日、北保健センター16日木曜日。令和5年5月生まれの1歳6ヶ月児、中保健センター22日水曜日と30日木曜日、西保健センター7日火曜日と24日金曜日、南保健センター10日金曜日と29日水曜日、北保健センター21日火曜日と31日金曜日です。和歌山市では1歳8ヶ月になる月に1歳6ヶ月児健診を実施しています。令和3年7月生まれの3歳児、中保健センター9日木曜日、西保健センター15日、29日いずれも水曜日、南保健センター23日木曜日、北保健センター30日木曜日です。和歌山市では3歳6ヶ月になる月に3歳児健診を実施しています。令和4年7月生まれの2歳6ヶ月児歯科健診、中保健センター8日水曜日、西保健センター10日金曜日、南保健センター16日木曜日、北保健センター14日火曜日です。使用中の歯ブラシを持ってきてください。また、いずれの検診も母子手帳をお持ちください。治療中の方は主治医にご相談ください。離乳食講習会。日時は1月16日木曜日、午前10時30分から11時30分まで。 内容は、離乳食の始め方や進め方等の講話です。生後5ヶ月から8ヶ月の初期・中期の離乳食です。希望者には保護者への試食があります。対象は、市内在住の6ヶ月頃までの乳児の保護者。定員は8組、抽選です。初参加の方優先です。持ち物、必要な方は筆記用具、飲み物。申し込みは12月9日月曜日から1月6日月曜日までに申し込みホームでどうぞ。場所、問い合わせ先は中保健センター。生後9ヶ月から18ヶ月の後期・完了期の離乳食については、個別相談を随時実施しています。まずはお電話ください。ここには申し込み QR コードが掲載されています。両親教室。日時は1月19日日曜日。午後1時からと3時からの2部制です。場所は保健所。内容は、沐浴体験、ペアリラクゼーション等。対象は妊産婦とその家族。開催日に妊娠28週以降の方、里帰り等で妊娠28週以降の参加が難しい方は、週数を問いません。定員は先着32組。申し込みは12月16日月曜日から電話でどうぞ。問い合わせ先は地域保健課、電話 488-5120 です。マタニティサークル。南保健センターと西保健センターで行われます。日時は、南保健センターでは1月20日月曜日、午後1時30分から3時30分まで。西保健センターでは1月22日水曜日、午後1時30分から4時までです。内容は、妊娠・出産・出産後の話、妊娠中の栄養・歯の話、沐浴体験、妊婦体験ジャケットの着用など。対象は妊婦とパートナー。定員は、南保健センターでは先着6組、西保健センターでは先着10組です。申し込みは、南保健センターは12月10日火曜日から1月13日月曜日、西保健センターは12月12日木曜日から1月15日水曜日までに、それぞれの申し込みフォームでどうぞ。場所、申し込み、問い合わせ先は、1月20日開催のマタニティサークルは南保健センター。1月22日開催のマタニティサークルは西保健センターです。ここにはそれぞれの申し込みフォームの QR コードが掲載されています。
若っ子、すくすく育ってね。和歌山市の子供たち、3歳未満のお子さんの写真大募集。市ホームページ。ID10277281 の専用フォームから応募できます。QR コードも掲載されています。応募多数の場合は抽選で掲載します。市ホームページのトップにもランダムに表示します。ここには5人のお子さんの写真が掲載されています。ではご紹介します。田口雄二郎ちゃん、令和5年3月10日生まれ。西つむぎちゃん、令和6年6月17日生まれ。坂本奈々ちゃん、令和5年5月18日生まれ。小谷いぶきちゃん、令和4年12月24日生まれ。真国みことちゃん、令和6年5月24日生まれ。
施設案内。市民図書館。イベント参加券の取得には図書館利用券が必要です。整理券はイベント当日午前9時から4階で配布します。ウェブ予約は12月25日水曜日午前8時からイベントウェブ予約を開始します。紙面には図書館のホームページの QR コードが掲載されています。市民図書館では19の催しがあります。1、和歌山の障害者アート展2024。12月1日日曜日から10日火曜日午前9時から午後9時まで。
最終日は午後5時まで。2. すくすく赤ちゃんお話し会。12月10日、17日、24日、1月7日の火曜日、午前11時から。対象は赤ちゃん。定員はそれぞれ30組。整理券が必要です。3. ひらめきラボ。遊びながら学ぼう。12月11日、18日、25日、1月8日、いずれも水曜日、それぞれ午後3時から。対象は未就学児、定員はそれぞれ8人、整理券が必要です。4. ワクワクみんなのお話し会、12月15日日曜日、21日土曜日、28日土曜日、1月5日日曜日、いずれも午後3時から。定員はそれぞれ30組。整理券が必要です。5. 語りの森の昔話、わらべ歌。12月14日土曜日、午後3時からと、26日木曜日、午前11時から。定員はそれぞれ10組。整理券が必要です。6. 子供シネマ、笠地蔵。12月15日、日曜日、午後1時から。定員は20人。整理券が必要です。7. 声で届ける物語。癒しの時間を絵本の山で。12月20日金曜日、午後7時から。定員は30人。整理券が必要です。8. 青空広場。図書館の屋上テラスで遊ぼう。12月22日日曜日、午前10時30分から、雨天の場合は中止です。対象は、小学生まで、定員は20人、持ち物は飲み物です。9. 絵本、紙芝居を楽しむ会、12月22日日曜日、午後3時から、定員は30組、整理券が必要です。10. お話大好きよっといで、1月4日土曜日午後3時から、定員は30組、整理券が必要です。11. 考える子供を育てる。考える力を家庭で養うには、日時は1月15日水曜日午前10時30分から、対象は子供を持つ保護者。持ち物は筆記用具、スマートフォン。定員は10人、ウェブ予約が必要です。12. 図書館で座禅体験。1月17日金曜日、午後7時から。定員は12人。ウェブ予約が必要です。13. スモールトーク in English。日本の文化で誇れるものは何だと思いますか ?1 月18日土曜日、午後4時から。定員は10人。ウェブ予約が必要です。持ち物は飲み物。14. エルシアター。長い言い訳。1月19日日曜日午後1時から。定員は20人。ウェブ予約が必要です。15. 親子ふれあいリトミック。1月19日日曜日午前10時30分からは、1歳半頃までの子供。午前11時15分からは、1歳半頃から3歳まで。対象は子供と保護者。定員はそれぞれ10組、ウェブ予約が必要です。16. 図書館でフィットネス。1月20日月曜日、午後7時から。対象は12歳以上。定員は20人、ウェブ予約が必要です。持ち物は飲み物、スポーツタオル。ヨガモットは無料レンタルができます。17. 自分に似合うアイメイクレッスン。1月22日水曜日、午前10時30分から。対象は15歳以上。定員は15人。ウェブ予約が必要です。持ち物は鏡。ご自身のアイメイク道具。ティッシュ。手拭き用です。18. 楽しく体を動かそう。親子でヨガレッスン。1月23日木曜日、午後3時30分から。対象は4歳から小学3年生までの親子。定員は8組。ウェブ予約が必要です。持ち物はヨガマット、飲み物、汗拭きタオル。 19、親と子の折り紙教室、1月25日土曜日午後1時30分から。対象は子どもとその保護者。定員は10組、ウェブ予約が必要です。持ち物は折り紙、ハサミ、ノリです。以上の問い合わせ先は市民図書館、電話 432-0010。休館はなしです。年中無休です。市民図書館日文館、9つの催しがあります。1、赤ちゃんお話し会、12月10日火曜日、12日木曜日、17日火曜日、19日木曜日、24日火曜日、26日木曜日、1月7日火曜日、9日木曜日、いずれも午前11時から。2、みんなのお話し会、12月14日、21日、28日、1月4日のいずれも土曜日、それぞれ午後3時30分から。3、語りの森の昔話、わらべ歌、12月11日水曜日、1月8日水曜日、いずれも午前11時から。4、絵本、歌、人形劇、12月18日水曜日、午前11時から。本の福袋、1月4日土曜日から13日月曜日まで、それぞれ午前10時から午後8時まで、1人1セットのみ貸し出します。なくなり次第終了します。6、美しい姿勢を目指そう、初めてのピラティス、1月17日金曜日午前10時30分から、定員は10人、ウェブ予約が必要です。7、考える子供を育てる、計算力の鍛え方、1月24日金曜日、午前10時30分から。対象は子供を持つ保護者。定員は10人、ウェブ予約が必要です。8、なりきりラボ、メカエンジニア、1月25日土曜日、午後1時から。対象は小学生。定員は6人、ウェブ予約が必要です。9、赤ちゃんの心がわかる親子で楽しむベビーサイン、1月26日日曜日午後2時から。対象は赤ちゃん、6ヶ月から18ヶ月頃までと保護者。定員は6組、ウェブ予約が必要です。問い合わせ先は市民図書館西分館、電話 455-3210。 休館は月曜日、祝日の場合は翌日です。年末年始は12月29日から1月3日までは休館です。
子ども科学館、ミニサイエンス、12月、ヒツキムシの秘密を探ろう。毎週日曜日午後3時から。定員は先着子ども12人、保護者が同伴してください。プラネタリウム試写会、島次郎とお月様の秘密、12月13日金曜日午後3時から。定員は先着122人。プラネタリウム、12月8日日曜日まで。本日の星空解説、イルカのドビーと虹色の海、午前11時からと午後2時からの2回やります。土曜日日曜日祝日は午後1時からもあります。なお、12月10日火曜日から13日金曜日までは休止します。12月14日土曜日からは、本日の星空解説、島次郎とお月様の秘密、午前11時からと午後2時からの2回やります。土曜日、日曜日、祝日、冬休みは午後1時からもあります。本日の星空解説、美しき地球、ベラガイア、午後3時30分からです。親子天体観察会、土星食を見てみよう。12月8日日曜日、午後6時から。なお、雨天、曇天の場合は中止になります。対象は子供とその保護者。場所は大新公園交番側。実験で発見教室。電気、静電気の秘密を探ろう。1月18日土曜日午前9時40分から。対象は小学3年生から中学3年生。 小学4年生以下は保護者が同伴してください。定員は8人抽選です。申し込みは1月4日土曜日から11日土曜日までに電話でどうぞ。発明創作事業プログラミング教室、12月21日土曜日と22日日曜日の2日連続午前9時40分から正午まで。対象は小学5年生から中学3年生。定員は8人抽選です。申し込みは12月8日日曜日までに電話でどうぞ。費用2000円が必要です。以上、問い合わせ先は子ども科学館。電話432-0002。入館料大人300円、子ども150円です。休館は月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日となります。また、12月29日から1月3日まで休館します。
私立博物館、コーナー展示、みかんだけじゃない、上辻墨海。期間は12月3日火曜日から2月2日日曜日まで。企画展、大きな絵、屏風などの大画面に描かれた絵画を中心に展示。期間は12月7日土曜日から28日土曜日まで。企画展、展示解説、12月7日土曜日と22日日曜日、いずれも午後2時からです。以上、問い合わせ先は、私立博物館、電話 423-0003。入館料は大人100円、高校生以下は無料です。休館は月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日。また、祝日の翌日と12月29日から1月3日まで休館です。
コミセン情報。河北コミュニティセンターでは2つの催しがあります。1、第9回新春吉例落語会。1月11日土曜日午後1時30分から。2、絵本紙芝居お話タイム。1月18日土曜日午前10時30分からです。以上、問い合わせは河北コミセン。電話 480-3610 へどうぞ。河西コミュニティセンターでは、お話大好きよっといで、絵本の読み語りが12月28日土曜日午前10時30分からあります。問い合わせは河西コミセン、電話 480-1171 へどうぞ。南コミュニティセンターでは、2つの催しがあります。1、お話大好きよっといで、紙芝居。12月21日土曜日午後3時から。2、昔話わらべ歌読み聞かせ、12月23日月曜日午前10時30分からです。以上、問い合わせは南コミセン、電話 494-3755 へどうぞ。北コミュニティセンターでは、紙芝居絵本読み語りの会が12月15日日曜日午前10時30分からあります。定員は先着12人です。問い合わせは北コミセン、電話 464-3031 へどうぞ。中央コミュニティセンターでは、紙芝居と読み語りの会が12月21日土曜日午前10時30分からあります。定員は先着20人です。問い合わせは中央コミセン、電話 402-2678 へどうぞ。河南コミュニティセンターでは4つの催しがあります。1、映画会、伝えたい日本昔話、わらしべ長者、他6話、12月14日土曜日午前10時から。2、映画会、死にゆく妻との旅路、DVD、2011年日本映画、12月14日土曜日午後2時。3、英語でお話タイム、12月14日土曜日午後1時30分から。定員は先着10組。4、楽しい絵本を読む会、12月21日土曜日午後2時から。定員は先着10組です。以上、問い合わせは河南コミセン、電話 477-6522 へどうぞ。東部コミュニティセンターでは、
三つの催しがあります。1、お話大好きよっといで、12月14日土曜日午前10時、定員は先着15組。2、子供映画上映会、ミッキーのドキドキ汽車旅行ほか、12月14日土曜日午前11時、定員は先着15組。3、クリスマス会、1、OB サークル発表会、12月21日土曜日午後1時30分から。2、OB サークル茶道体験会、12月21日土曜日午前10時から。3、OB サークル作品展、12月21日土曜日午前10時から午後5時までと、22日日曜日午前10時から午後4時までです。以上、問い合わせは、東武込線、電話 475-0020 へどうぞ。
男女共生コラム、日本の冬の風物詩。日本の冬の風物詩といえば、年末年始の行事や伝統的なイベントが思い浮かびます。しかし、その中には男女の役割分担に明確な差が見られることがあります。例えば、おせち料理の準備や年越しの掃除など、家庭内の冬の習慣は、未だに女性が中心となって行われることが多いです。こうした慣習は、長い歴史の中で受け継がれてきたものですが、現代の男女共同参画の観点から見直すことが必要です。男性が積極的に家事に参加することで、女性の負担を軽減し、家族全体で行事を楽しむことができます。また、子どもたちにも男女の平等な役割を自然に学ぶ機会を提供できます。冬の伝統行事こそ、家族全員で協力し、楽しく過ごしたいものですね。男女共生推進センター、未来。悩み事の電話相談は、431-5528 へ。会議室、図書などの貸し出しは、436-8704 へどうぞ。
20歳の門出を祝う20歳の集い。令和7年1月5日日曜日開催。時間は午後1時30分から2時30分まで。会場は午後1時、平常は午後3時です。会場は和歌山県民文化会館。対象は平成16年2004年4月2日から平成17年2005年4月1日生まれの方。12月1日時点で和歌山市に住民登録している方には、12月上旬に案内はがきを発送します。進学や就職などで市外に転出している方で参加を希望される方は、和歌山市ホームページ ID101-3274 に掲載している令和7年2025年20歳の集い参加受付表に記入の上、当日ご持参ください。問い合わせ先は、障害学習課、電話 435-1193 です。ここには、和歌山市ホームページの QR コードと、昨年の20歳の集いの様子の写真が掲載されています。
視聴コラム、和歌山市の懐事情。早いもので、今年もあと1ヶ月となりました。この時期になると、年末の様々な行事の中で、来年度予算の準備に追われます。自治会などの皆様から様々な要望をいただいており、あれもやりたい、これもやらなければと思いながらも、将来に借金を残さないよう、予算の検討に入っています。実は、和歌山市は平成元年から10年くらいの間で、3000億円まで借金が膨れ上がり、平成19年には財政破綻寸前までになり、大橋前市長さんも大変苦労され、財政再建に取り組まれました。私が市長に就任した時も、まだまだ再建途上。あちこち走り回り、企業誘致や国の支援などで収入を増加させるとともに、若者の流出に歯止めをかけ、誰もが安心して暮らせる福祉の充実などの施策を財政収支のバランスを取りながら 段階的に進めてきました。一挙にいろいろなことを進めたいと思いながらも我慢し、借金を徐々に減らしてきた結果、昨年から26年ぶりに当初予算が黒字の予算となり、貯金にあたる財政調整基金も過去最高の150億円を突破し、やっと普通の市町村並みの財政状況に近づきました。しかし、増加する福祉予算を考えると安心できるレベルではありません。そのため、さらに大規模な企業誘致や活性化を進め、収入を増やすとともに、市民の皆様の声を聞きながら、防災関連や子育て等、市民の方が必要とする生活に身近な事業などに重点化していこうと考えています。来年度だけでなく、財政面からも10年、20年先の未来を見据え、誰もが住み続けたいと思ってもらえる街づくりを進めてまいります。和歌山市長、尾花正弘。
司法和歌山について。司法和歌山令和6年12月957号、声の広報535号。発行、和歌山市広報広聴課。郵便番号 640-8511。和歌山市七番町23、代表電話 073-432-0001。 ホームページアドレス https://www.city.wakayama.wakayama.jp/ です。和歌山市の人口353,465人、うち男167,340人、女186,125人、世帯数177,171世帯。これは住民基本台帳を基準とした11月1日現在の人口及び世帯数です。和歌山市民憲章、昭和41年11月3日制定。自然を愛し、綺麗な街を作りましょう。互いに助け合い、希望に満ちた街を作りましょう。決め事を守り、人に迷惑をかけない市民になりましょう。仕事に誇りを持ち、たくましい市民になりましょう。教養を高め、視野の広い市民になりましょう。以上で、司法和歌山、令和6年12月、957号、声の広報535号を終わります。制作完了、2024年11月。制作は和歌山グループ声でした。司法和歌山12月号、いかがでしたでしょうか。令和6年も、もう一月を残すのみとなりました。この冬は、久しぶりに寒い冬になるそうです。大掃除や年末までに片付けたいことなど、何かと慌ただしいこの時期。暖かくして、特に体調には気をつけて、元気に乗り切りたいものですね。では皆様、どうぞお元気で。次号まで、さようなら。